マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第289回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第289回目になります。毎週週末土曜日か日曜日に配信してたんですが、ちょっと今週ですね、ちょっと配信できない事情、急須出勤だとか、いろいろ家族で出かけたりとかですね、そういった事情が重なりまして、配信がですね、今日5月5日火曜日になってしまいました。あれですね、間開けちゃうと良くないですね。間ずっと開けるつもりなかったんですけども、1回開けてしまうと、今週末まででいいかなとかね、不定期でいいかなって一瞬思ってしまうことがあるんですが、1回そうなっちゃうとね、あと続きませんので、私の性格上ね、なんとかね、配信を続けていきたいと思っております。すいません、なんか風邪ひいちゃったみたいで、声がちょっとひっくり返ってますけども、何卒ご容赦いただきたいなと思っております。あとそれとですね、前回もお話ししたんですが、この5月にですね、2、3回、配信をお休みさせていただきます。ちょっと海外の出張、海外ってどこ行くかってなんかだいぶバレバレになってきたんですけど、ちょっとそちらに出ますんで、ですね、日本を10日日曜日に出ます。で、予定だと2週間ぐらい行ってる予定なんですが、9日はね、多分もう気持ち的に落ち着かないんで、配信する状況じゃないと思いますんで、一応お休みさせていただくということにさせてください。ひょっとしたらね、24日に配信できるかもしれませんけども、その時、どうなってるかということになります。今までずっとね、毎週配信してたんですけども、なんとかね、今回はご容赦いただきたいなと思っております。ということで、今月のドットネットラボ、23日にあるんですが、ちょっと私は欠席させていただきます。そんなところでですね、だいぶなんていうんですかね、海外に行くってこと自体が十何年前の新婚旅行以来、しかもその時は遊びでツアーでしたからね、よかったんですけど、完全に今回お仕事なんでどうなるかなとかなり、緊張してるというかね、プレッシャーを感じております。なかなかね、海外行くってこともないんで、いいのかなとも思いつつも、という言ってる余裕も今ない状況で、そんなところなんですが、今回ですね、マイクロソフトのテクノロジーカンファレンスビルド2015、これがアメリカのサンフランシスコで4月30日に開催されました。今回このお話をしたいと思っております。で、このビルド2015っていうのはですね、マイクロソフトのテクノロジーカンファレンス、主に開発者向けのカンファレンスになるんですが、アップルで言えば WWDC、 それに相当します。アップルのように、新製品の発表っていうか、あれはもともと新製品を発表する場じゃないんですよ。あれは開発者のためのイベントなんですけど、っていうのはなんか去年も同じようなこと言ったと思うんですが、マイクロソフトは新製品のデバイスというよりは、本当に目の前の開発の話をしてくれるんですが、今回はすごかったですね。聞いてるみんながもうお腹いっぱいとそんな状態になってやってました。で、聞いてる私もですね、もうお腹いっぱいになっちゃうような状況だったんですが、いろんな話が出ました。いろんな話が出たんですが、今回はですね、その中のごく一部に相当します。特にコンシューマー向け、この番組をお聞きの皆さんが興味のあるようなところについてね、お話をしたいと思います。マイクロソフトの Azure だとかね、SQL サーバーとかね、いろいろ発表があったんですが、ちょっと今回そちらまでのお話をしなくてですね、Windows だとか、それに関するお話をしたいと思っております。で、いくつかありまして、まず一つ目がですね、新型ブラウザプロジェクトスパルタン、前もお話ししましたプロジェクトスパルタンですが、これが正式名称が決まりました。マイクロソフトエッジということで、これ新しいブラウザ、標準化をさらに推し進めた、ブラウザ でこのブラウザ自体はですね、ユニバーサルアプリケーションということになりますので、Windows のデスクトップでも Windows 本でも画面が出るその Windows では全て共通で動くという新しいブラウザです。内容的にはですね、前お話ししたプロジェクトスパルタンと内容はまだ変わっていないんですが、かなりマイクロソフトはもうこっちに重心を置くのかなっていうふうにやはり見えています。 HTML といったエンジン、 そのままの名前がエッジということになりましたので、現在出ている Windows 10のテクニカルプレビュー、これもですね今週アップデート出たんですが、こちらの方はまだマイクロソフトエッジじゃなくてプロジェクトスパルタンというふうになっております。まあ、これについてはですね引き続きお話していきたいと思っております。そして一番びっくりする話をしていきたいと思うんですが、まあ、この Windows Store、こちらはですね Windows Store の幅が広がりました。 Windows Store では従来その Windows Store アプリという、まあ、主にねこうタブレットとかのタッチインターフェースっていうに重きを置いたアプリケーションのみだったんですが、これがですね Web アプリケーション、これ自身も配布対象となることになりました。この Web アプリケーションを通常のアプリケーションとして動作させることができます。ですからこの1回アプリケーションを起動して、例えばブラウザとかが閉じた状態でも、例えば何か通知とかがあったら Windows 側にポップアップで何か知らせてくれるとか、例えばメールでもメッセンジャーでも知らせてくれるような感じでですね、まあ、そういったことが通じできて、通常の Windows アプリケーションとしても動かすことができるということになっています。これ具体的にどうなるかっていうのはですね非常に興味を持ってるんですが、となるとブラウザで表示できるものっていうと、そういうのがアプリケーションができるっていうと非常に面白いですよね。だ例えばこの番組そのものをそのアプリケーションにして配布してしまうとか、そんなこともできるのかな、広告貼り付けてとか、いやまたそういうこと言い出すのは怒られちゃいますけど、まあそんなことでね、またこうウェブアプリケーションっていうのは非常に大きな資産ですからね、ますますこうできることが広がっていくんじゃないかなと思っています。そしてですね、従来の Windows アプリケーション、まあ、例えば .NET フレームワークとか、あと Win32 とかいう API を使ったいわゆるなんとかエクゼっていうようなプログラム、デスクトップアプリケーションですね、これも Windows Store から配信することができるようになります。つまり課金対象にもなりますので、実際作ったやつを Windows Store で売るとかね、もしくはその例えば今までフリーソフトとか、まあ、もしくは販売とかでやってたんじゃなくて、チャンネルが例えば Windows Store っていうことも使えるようになりますから、まあ、よりこうアプリケーションを広く配布するとかマネタイズするとかですね、そんなことにもですね、活用できるんじゃないかなと思っています。これ楽しみですよね。まあ、こういった形で多分オフィスなんかもねこういう形で売るんじゃないかなとかね、そのうちこうパッケージ販売っていうのがねなくなっていくんじゃないかなっていうふうに思ったりしてしまうんですが、そういったことでね、Windows Store からも通常のデスクトップアプリケーションも配布することができるようになりましたというところまでお話しすると、みんなああなるほどね、まあまあまあそうじゃないのっていうところまで来るんですが、このあと2つあるんですけど、この2つがびっくりです。まずびっくりの1つ目ですね、 Android のアプリケーションを Windows Store から配布できて、しかもそれを Windows Phone で動かすことができます。ありゃって感じなんですが、実はですね Windows 10 for Phones、こちらで動く Windows Phone には Android のサブシステムが入ってるんですね。これによって Windows Phone 上で Android アプリをダウンロードしてそのまま動かすことができるんです。まあ、これこの Android のサブシステムっていうのはですね、 Android のシステムコールとかを Windows のシステムコールに変換する仕組みっていうのも持っていまして、まあ、実際 Android そのものの、ねまあ、サブセットが入っているという状況です。まあ、実際デモンストレーションではホテルの予約を GPS を使って位置を知らせて、これで予約を取るようなシステムとか、そんなことがデモンストレーションで動いてまして、本当に Windows Phone で動いてました。で位置情報とかの GPS のハードに直結するような内容も実際 Android アプリを使って Windows Phone で動かすということができていました。まあ、これはびっくりですよね。でただねこの仕組みは ARM ベースのシステムっていうのが条件になっているということらしいんで、まあ、動作させられるのは Windows Phone のみということで、まあ、Intel ベースのねパソコンとかタブレットとか、こちらの方ではですね動かす方はできないようです。まあ、そういうところで Android のアプリって結構ありますからね、まあ、それがそのまま動かせてしまうと、これ本当どうやるんだろうなっていう、いうところがあって、まあ、これ仕組みはねいろんなところから解説が出てますんで、これも追ってですねこれだけについてねお話をしたいなと思っています。そんなところでねびっくりしたといけないの、この次ですね、このマイクロソフトのびっくりドッキリメーカー登場というところで、なんと iOS、まあ、結論から言いましょう、 iPhone のアプリ これを簡単に Windows 10で動かせるようになります。これどういうことかって言いますと、 Visual Studio の新しいバージョン Visual Studio 2015ではですね、ソースコードを読み込んで Windows Store アプリに変換するということができます。つまり Objective-C で書いたプログラムをそのまま読み込んで編集してデバッグしてコンパイルして、それを Windows Store アプリとして動かすことができる、ユニバーサルアップスですねとして動かすことができます。ですからさっきの Android のようにですね、そのまま持ってきてサブシステム上で動かすんではなくて、一回コンパイルをし直すんですが、ほんの数行の書き換えだけで iOS のアプリケーションを Windows Store アプリとして動かすことができるというふうに発表がありました。これはすごいですよ、ここ数年で私一番びっくりしてるんですね。もちろんその Apple は Swift っていう新しい言語も出していますので、こっちの Swift の方はねまた対応してないんですが、やっぱり Objective-C の膨大な iOS のアプリケーションってあるわけですから、これがね活用できるっていうことはねすごいことかなと思っています。もともとねこの iPhone の、iOS のねアプリケーションの作者の方が、ソースコードを持ってる方がですね、ソースコードを提供するか、もしくはその自分自身で、もしくはそのメーカーがですね、ビジュアルスタジオでコンパイルし直すと、そういうことをしないといけないんですが、それをやることによって Windows 上で動かすってことができるんで、そのアプリケーションの幅も広がってるわけですよね。そういった意味でねどんどん広がっていけばいいかなと思っています。さすがにこれオブジェクティブ C って言った時、会場でどよめきが起こったらしいですね。それでもですね、やっぱり数行の書き換えとはいうものの解像度も違ってたりとか、いろんなところで調整とかはね必要になってくるかなと思いますが、これについてはですね、こういうどういうふうな展開になるかっていうのもね追っておく、お話していきたいと思っております。で、すでにその iOS のアプリを移植させるってことができるってことで、どうもですね iOS 版のキャンディークラッシュ、これが Windows Phone で動いてるらしいです。あのレベルの、ね、ゲームがもう動いてしまうってことはすごいかなと思っています。こういうことでね、もうこれね日本では猫集めに期待するしかないかなと、そんなことをね、ちょっと思っております。だから今回そのすごく思ったのが、なんかマイクロソフトやったなっていうところなんですね。その今までその割とオープンになってどんどん Android や iOS にもいろんなもんアプリケーションね、オフィスとかを提供してって、もうこんな単体の OS にこだわることなく業界全体をっていう、考え方でやってて、すごい好感持てるっていうか、なんかすごくいい人になっちゃってないと思ってたんですが、それにそれを進めて他のプラットフォームのやつも自分のプラットフォームで動かしてしまうと、可愛いふりしたのか割とやるもんだねと、そのように思ってしまうところがあるんですが、さすがこうしたたかだなと、そんな風に思ってしまいます。これはですね、今風邪ひいてこうひっくり返ってるんでテンション低いんですけど、これはすごいことかなと思っています。もっとそのこれをやることによって Windows Store アプリのユニバーサルアプリのですねがネイティブなやつが出てくるのは、若干その少なくなってしまうんじゃないかとか、果たしてみんながそれで動いてくれるかなっていうね懸念事項はいくつか出ていますけども、これ相当ですね、今までのそのスマートフォンの状況が変わるんじゃないかなと、そんなふうに思っています。さて、それとあとね Windows Phone に関しても発表がありまして、コンティニアム機能っていうのがあります。これコンティニアム4 Phones ということで新しい発表がありました。従来 Windows 10ではですねコンティニアムっていう機能があって、これはどういうのかっていうと、例えば Surface とかの 2-in-1 のデバイス、タブレットにもなるしパソコンにもなるようなデバイスですね。で、これで例えばキーボードとマウスを接続しているとデスクトップパソコンとして動く、で取り外すとタブレット端末としての振る舞いをするという機能がありました。これ機能がありましたというか今でもテクノロジーピルビで載ってるんですが、これを Windows Phone にも適用するということになりました。この Windows Phone に Bluetooth とかでキーボードとかマウスを接続してですね、でモニターにつなげます。そうすると Windows Phone があれ俺って実はパソコンじゃないっていう風に、ね、思っちゃってデスクトップパソコンのような動きをします。例えば Windows Phone に入っている Excel とか PowerPoint とかそういったオフィスとかをですねモニターに普通にパソコンとして使えるということになります。ですから編集したりとかプレゼンをしたりとか、 そんなことがねできてしまいます。実際デモンストレーションでは、まあ、Excel とかね PowerPoint とかね、表示をしていました。だからWindows Phone 1台持ってて、まあ、向こうの、まあ、環境にもよるんですが Windows Phone 1台持ってて、すいませんちょっとプロジェクターつながしてくださいっつってつないで普通にプレゼンやったりとか仕事したりとかね、そんなこともできちゃうんじゃないかなと思っています。すごいですね、なんか Windows Phone って結局本の形持たずに普通にパソコンになっちゃってんじゃないかなとそんな風に思っています。まあね、本って今フリーテルとマスコンピューターはいつ出てくるんだろうかっていうところがねそろそろみんなの話題になってるんですが、ちょっとねこれ期待したいなと思っています。さらに最後なんですが、ホロレンズ、これについてのデモンストレーションがありました。まあ、ホロレンズっていうのはバイザー型のパソコンですね。あれはもう、ね、メガネっていうかあの風に顔に装着するタイプで、その実際見るとこのスコープを通してですね実際の風景にそのホロレンズから出した画像、いろんな物体とかですねそれをこう映し出すことができるというものです。でジェスチャーとかで手の操作でですねジェスチャーとかで操作するっていうこともできます。でこれパソコンに接続するというアダプターとかじゃなくてですねこれだけで単体で動くコンピューターということになります。で OS はもちろん Windows 10、これが動いています。これはね時計どこの詐欺じゃないというものでして、で今回のビルドではですね、今回どういうデモをしたかというと、実際部屋を、これ実物の部屋を見せて、その何でもない壁にウィンドウを表示させて、それをつまんで拡大したり縮小させたりということで、このウィンドウはもうビデオの再生をするような、ウィンドウが表示させたりとかですね、壁にこうテレビのように映し出したりとか、それを手で動かしたりとかですね、そういうこともできました。またラズベリーパイ2という、ボードコンピューターがあります。まあ、これ IoT インターネットオブシングスというところの一つで、Windows 10をですねこのボードコンピューターに組み込むことができます。まあ、つまりこいつにも Windows 10が入るんですね。でこの Windows 10を乗せたラズベリーパイ2を乗せたロボットを動かして、でそのロボットをホロレンズを通すと、そのロボットの上に本当にまたロボットのような、まあ、CG のねロボットを表示させて、でそれに対してこう移動しなさいって指示をするんですね。で Windows 10から Windows 10に指示をするわけです。そうすると移動して、例えば本当に障害物があると警告を出してしまうと、そういったことをねやるデモンストレーションも行っていました。もうここまで来るともう SF の世界ですよね。どうなんだろう、ちょっともう例えばこれモニター買わなくても壁の中にウィンドウを出したのを手で動かしたりとか、そんなことが、ね、できるようになっちゃうんじゃないかなと思っています。これは欲しいですね、ホロレンズ。Windows 10じゃない、 Windows Phone も欲しいし、ちょっと Surface 3も欲しいんですけどね、このホロレンズも欲しいんですけど、いくらしますかね。これはちょっとぜひ欲しいデバイスです。まあ、こういった内容がですね、まずこのビルド2015の初日にありまして、まあ、2日目にですねマイクロソフト Azure の、それとですねあとはまあちょっと開発系の方で、これ開発系の興味がある方非常に大きいお話だと思うんですが、ビジュアルスタジオコードというのが発表になりました。これの開発用のコードエディターということで、まあ、ビジュアルスタジオのような入力をして、例えばシステムコールとかを、ね、保管して途中まで入力すると最後まで表示してくれたりとか、そういった入力の保管機能とかですね、いろんなその非常に優れた機能があるんですが、これがですねエディターを発表になりました。ただエディターだけ発表したらじゃあビジュアルスタジオあるから、なんでっていう話だと思うんですが、なんとですねこのビジュアルスタジオコード MacOS でも Linux でも動くんです。つまり MacOS や Linux でビジュアルスタジオのような快適な統合開発環境のエディターが使えるということになります。まあ、実際もうすでにダウンロードできて使えるようです。私もね MacOS 持ってないんですけど Linux で動く環境あるんで、これ Ubuntu で動かしてますかね。これ私も後でダウンロードして入れてみたいなと思っています。ソース管理に関しては GitHub によるソースコード管理もできるということで、もうデバッグも搭載ということなんで、そうですね、まあ、Eclipse みたいな形になっていくのかなと思うんですが、まあ、実際その対象 OS のですねソースコードデバッグができますんで、 これもね、ぜひ買い付け興味のある方はですね、ぜひちょっと試してみてるといいんじゃないかなと思っております。あとはね、マイクロソフト Azure で Azure Data Lake サービスとかね、あと SQL サーバー関係では、SQL Data Warehouse とかですね、まあ、そこら辺のねエンタープライズ系のお話もあるんですが、まあ、これちょっと機会を見てねお話できたらねしたいなと思っております。以上ビルド2015のお話をさせていただきました。はい、第289回目はビルド2015の話をさせていただきました。すいません、なんか風邪で思ったよりね声がひっくり返ってまして、まあ、あまりこれでやるとね痛々しいってね怒られちゃうんですけどねまあちょっと今回だけはご容赦いただきたいなと思っております。ちょっと多分ねもう今日しか撮るタイミングないと思いますんで、はい、まあそういうとこでまあいろいろ話しましたけど、私が一番びっくりしてるのは iOS、 あれのアプリがコンパイルし直して Windows で動いてしまうというところになってくるんですね。まあ確かにこれ夢みたいな話で、本当にうまくいくかなっていうとまだ懸念事項ってねいくつかあるんですが、ここまでやってしまったかという感じがしています。逆に言うとちょっとした努力で iOS でしか動かなかったものを Windows で動かすってことができるようになるということですね。やっぱり何らかの調整はいると思うんですよ。で、あとその iOS と Android と Windows オンってやっぱりユーザーインターフェースって違うわけなんですよね。それぞれの流儀ってものがありますんで、まあ、それとねこう混ざってしまうとどうなんだろう。でもiOS とね Android のねアプリ両方出てるやつ見るとどっちも同じように動いてるんで、まあ、そこら辺ってあんまり関係ないのかなって思ってしまいますし、まあ、今後の展開期待したいなと思っています。で、私もそろそろ買うであろう Windows Phone でもこういったことができるっていうといきなり買ったらいろんなことできるのかなと、そんな風に思っています。といってもね Twitter と Facebook しか入らないかもしれないんですけど、まあ、そこら辺の話もですね、お話ししていこうかと思っています。ですからWindows Phone 結構買いじゃないですかね。これね、Android のアプリそのまま動くかもしれないんで、こうだったらいいなと思いつつまさか本当にやるとはなという、状況になってきましたんで、そこら辺も含めてね今後お話していきたいなと思っております。それとあと Windows 10ですね。前 Windows 10のテクニカルプレビューの10061だったかな、この話をしたばっかりだったんですが、1週間経ったら、ビルド10074っていうのがリリースをされています。早速私もアップデートしました。結構透明、昔のねエアロっていうの Windows 7とかで使ってたインターフェース、それが一部復活してたりとかですね、あとはマルチモニターなんだけどそれぞれその大きさと解像度が違って、その見え方、その DPI ですね、それが違うっていうのはあるんだけどそれぞれこううまく調整して同じように見せてくれるとか、まあまあそんなところの機能がですねいろいろ載っています。これについてもですね追ってお話したいと思います。さらに Office 2016のパブリックベータ、これも開始されるというところで、まあまあすいません、この番組も追いついてないです、マイクロソフトに。もうどうするかなっていうくらいね、週3回ぐらい配信しないとダメじゃないかなと思っちゃうくらいなんですが、まあそういった話はですね、遅れながらもおいおいお話をしていきたいと思っております。はい、そういうことで、無事この次元帰ってこれたらですね、配信したいと思っております。はい、それまでちょっとね 2,3 週間、間開けるかもしれませんけど、また配信したいなと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。